朝日新聞の澤田亮です。本日はおなじみ神田大輔さんと音声チーム M 会さやかさんお呼びしております。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと M 会さんのモノマネっぽく
神田さんが言ってくれる。いつもモノマネされてる気が。
いやいやいや、してませんよ。一切してない。
なん本当ですかね。
はい、
疑わしいですね。
とんでもないです。
今日はM 会さんの名古屋時代の取材の話まだ聞けてないということで、
はい、
いろいろ名古屋には思い入れがあるというふうに伺ってるのでお伺いしていきたいんですけども、
はい、
名古屋にいた頃その思い入れがあるっていうのはどういう取材をやられたんですか？
そうですね、当時2019年の時は文化担当と
文化担当
愛知県庁の担当をさせていただいていたんですけれども、はい、両方に関わる話題として起こったのが国際芸術祭の記憶にある方もいらっしゃるかもしれないんですが、はいはい、愛知トリエンナーレ2019でした。はい、はいはい、まあ、2010年から開催されていて私がいた時がちょうど4回目の時でした。
うーん、
初回の時とか草間彌生さんが作品を出されたりとかかなり豪華だったらしいんですけれど、はは4回目の時は芸術監督さんがジャーナリストの津田大輔さんで、8月1日から10月14日まで、まあ、月曜休みで75日間の会期中、はい、現代美術や舞台や音楽映像あとラーニングといってなんか子供でも作ったり遊んだりできるような
体験しながら
学んでいける部門があるんですけど、はいはい、の5部門で90組以上の作家さんが106の企画を作って展開していました。
うん、
まあ、街中でやる芸術祭の代表の芸術祭だと私は思っているんですけれどもすごく楽しい、はい、本来ならすごく楽しい
本来なら、
はい、
そこで何が
はいですね、まあ、記憶にある方いらっしゃるかもですが証言の不自由展その後という、うん、芸術祭内の企画展がありました。まあ、その中でも慰安婦を表現した彫刻の平和の肖像像ですとかあともう一つ昭和天皇を含む肖像群が燃える映像作品として遠近を抱えてパート2っていう作品がありまして、はい、主にその2つがちょっと批判の対象になってしまってまあ炎上といいますか、
はい
はい、批判が集まってしまいました。今年にかけてちょっと記憶にある方もいらっしゃるかと思うんですが名古屋市長の河村隆さんですとか美容整形外科で有名な高須克也さんなどが関わっておられた愛知県知事の大村秀明さんのリコールをめぐる署名問題の発端となった芸術祭でもあります。で、まあ、当初特にその不自由展のさも作品を自由に撮影していいってなっていまして、
うん、
でそれで撮影の一部がネットでもまあ拡散したため伝突って言葉ご存知の方いらっしゃるかもと、
はいはい、なんか聞き覚えが、はい、最近聞かないですけどね。
そうですね、うん、事務局ですとか愛知県庁に電話が相次ぐ伝突というものも起きてしまいました。うん、でさらにまあ、ファックスでガソリン持っていくっていうような内容が書かれたファックスも届きました。
はい、
でその時がちょうど京都アニメーションの放火事件の直後、はい、まあ、2週間も経ってないぐらいの時でまあ、記憶も生々しい時期でそのため、まあ、開催3日目にして、まあ、これ以上エスカレートすると安心して楽しくご覧にいただくことが難しい可能性があるということで、まあ、展示中止が決まりました。でそれをきっかけとして、まあ、どんどんまた展開といいますか展示自体も変わっていくようなずっと緊張感がある取材でした。
なるほど、
はい、
僕当時ちょうど東京の編集センターいわゆる紙面を作るところですね、
はいはいはい、
に移ってきて、はい、名古屋の紙面を担当してた時期で、
はい、
よく紙面で向井さんの名前を毎日署名って記事の最後につくと思うんですけど、
はい、
向井さんって方が もうずっと張ってらっしゃるんだなっていうのは紙面作りながらずっと思ってましたけど、
ね、
やっぱりこう朝から晩までずっとその会場あたりで取材を続けるっていうことになってたんですか。
そうですね、まあ、厳密に言うと私の場合8月まではまあ文化がメイン で、は
い、で文化担当ってそもそも普段名古屋で何して
まあ、自由に本当何でも取材してよく、
例えばどんな取材して
ますか。なんだろうな、美術展だったり、あとまあ遊軍でもあったので、その
遊軍、
はい、
遊軍っていうと、まあ、自由、比較的自由にいろんな
取材できる、何でも取材できる、うん、で元その 前年に高校野球担当もやっていたりしたので、はいはい、高校野球の熱いファンたちが今もなんか頑張って応援したりツイッターで拡散したりしてるっていう話を書いたりとかもしてたんですけれど。
なるほど、
はい。まあ、このトレーナリ自体は私学生の時2013年の時に見に行ったことがありまして、はい、
あ、そうなんですね、
はい、それですごく関心があったので。
もともと芸術アートには関心があった
んですか。そうですね、音楽が好きだ、うん、音楽ですとかアートも好きで、
はいはい、
まあ、時折まあ、暇があればちょっと見に行ったり聞きに行ったりしたいなという、それはありまして、まあ、なのでこの芸術祭の会期中も実はこの芸術祭の企画としてサカナクションさんのライブとかもあり、
あ、はいはいはい、
さりげなく見に行ったりとかも実はしていました。真っ暗な中で演奏するっていう、暗闇っていうライブだったんですけど、
あ、
という感じで本当いろんな作品が本来はある、はい、あるというかあった、はい、芸術祭だったんですが、うん、ちょっとずつ様相が変わっていってしまったっていう感じでした。
なるほど、なるほど、
はい、ですです。あとはまあ本当だったらまあ作品だけを紹介するつもりでいたので、まあ会期前に、
はい、
事務局の方にぜひ紹介したいんですということをお伝えして、でまあ4つの会場、3つの美術館と、1つ商店街の中の会場があるんですが、うん、そこの どんな作品が展示されるかの見取り図と作家さんの滞在予定日を伺って、でいつ誰にどんな取材をしようとか、あと、うん、このタイミングでこんな記事が載せられたらいいなっていう企画書みたいなのも作ってたんですよね、
うん、
はい。でまあなので7月31日に内覧会があって、8月1日に開幕日があって、
はい、
一気に取材したんですけど、まあその先ほど言った不自由展の影響でちょっと、まあ、でもちろん事務局の方では電話などの抗議も相次ぎで、会場でもなんて言うんでしょう、こんな展示最悪だみたいな怒鳴る人を私も目の前で見たりとか、うん、
なんか袋かぶせたりとかそういうのもある
だって、かぶせようとしたとかもあったり、はいはいはいはい、でした。で、まあ、その特に、まあ、昭和天皇の肖像群のが燃えてしまう作品が、まあ、そもそもこの2019年のあたりってちょうど令和のお代替わりがあった直後ですし、はい、余計に皆さん困惑されたんじゃないかなと、私自身もかなり見て困惑、正直個人的には困惑もしましたし、
ね、会期前に取材した時はもちろんその作品を一通り見てはいるってこと
ですか。いや、見てなかったですね。あ、7月31日までに、31日も内覧会なのでもう一気に全部の会場を見ていくんですけれど、まざまざと初めてその特にその映像作品について見たのは8月1日の午後とかだったはずですね。で、あれこれ大丈夫かなっていうふうに思っていたら、
思ってはいたんですね、
はい、思っていたら、まあ、案の定拡散が始まってしまったという感じだったそうです。で、まあまあ、その前の時点でも開幕前前日とかでもその肖像像が展示されるという報道で批判が相次いできてはいたみたいなんですけど、はい、さらにプラスアルファでちょっと批判が広がってしまったようで、
うん、
もう初日の時点で、まあ、スタッフさんに M 会さんしんどいって言われたりもしたんですよね。だいぶ疲れてらっしゃってて、
もう寝れてないみたいな状態なんですか。
そうですね、夜中2時3時ぐらいまで電話 したので、私も
電話した、
取材
取材
関連で、
はあ、そこまで対応してくれてたんですか。
というかもう仕事が全然終わんなくて全員徹夜みたいな、はあ、3日間ぐらいそれぐらいのほぼそんな感じの状態だったようなので、それを考えたらまあそうだ、それは大変だよなというのも思いましたし、実際スタッフ証をかけてあの昼食を買いに行った方がすごく怒鳴られたり、この左翼がとか言われたりしたりもしたそうなので、それは本当見てて何かこんなこと何かできないかなと、でなんて言うんでしょう、別にその作品だけをなんて言うんでしょう、展示することイコールその作品にシンパシーがあるってわけでは全くないので、うん、むしろなんて言うんでしょう、いろんな綺麗な作品もあったり考えさせる作品もあるので、そういう作品を紹介したいと思って参加してるスタッフさんがどんどんどんどん日に疲弊していくのを見ていると、何かしなきゃって思って、私自身も思ってずっと現場にいるようにしていました。
何かしなきゃということ、
あ、はい、報道で伝えられない、はいはい、ないかなと、はい、思って現場にはいたんですが、
がです、
はい、作品自体がどんどんボイコット、はい、展示のボイコットが始まってしまうんですよね、
作家さん自身から
ですね、はい、そうです、うん、まあ、日本では結構珍しい現象だったようなんですけれども、展示室をそのまま閉ざしちゃったり、
はい、
あとはあの作品の展示変更、うん、まあ、この展示中止っていうのことに対して抗議する意図で、はい、っていうことが、まあ、最終的には確か15、6組だったかながされるんですけれど、うん、ということになってしまいました。
うーん、
はい、
なるほど、
はい、で例えば海外の方ももちろん日本の方もいらっしゃったんですけれども、うん、あの例えば海外の方だと、まあ、メキシコ人のフェミニストアーティストの方でモニカ・メイヤーさんという方がいて、はい、
うん、
まあ、開幕日の時に私が記事を書かせていただいた方でもあるんですけれども、はいはい、あのハラスメント、これまで経験したハラスメントについてピンクの紙に書いて、
うんうん、
物干し竿で吊るして意見とか気持ちとか経験を共有するっていう作品を作っていた方なんですが、うん、
紙面でもその写真は、
あ、はい
はい、拝見した記憶がありますね、
はい、そうですよね、はい、ありがとうございます。でただその作品がその展示中止への抗議で紙を全部ちぎって床に散らばした状態で展示をするっていう展示変更に変わっていました。
なるほど、
はいですね。あとは、まあ、キューバ人で父親の方が革命家だったっていう女性のタニア・ブルゲラさんという方もいらっしゃって、うん、その方は展示室の閉鎖をしていました。はい、まあ、2人ともあの過去に自分の作品が展示中止になったりした経験もあるそうなので、
うん、
あとタニアさんに至ってはあのキューバの当局に軟禁されたりしたこともあったと、はい、なので、まあ、その自らの経験も踏まえて抗議を、はい、されていました。
うん、なるほど、
はい、
なんか当時の紙面を僕ももう一回見返してみると、
はい、
まあ、トリエンナーレ開幕ってあって、
はい、
その、まあ、メインでそのモニカ・メイヤーさんのこととか紹介されてて、で富士雨天その後も開催みたいな形で、
そうですね、
書いてた構成になってたのを見て、
はいはい、
やっぱりこう富士雨天なんかトリエンナーレイコール富士雨天みたいな風に、
そうなんですね、
当時はちょっと分かんないですけど僕も含めて見えてたのかもしれないところがあって、
はいはい、
なんかやっぱり他のその作品、
はい、
もっとこの富士雨天以外にもあの見て欲しかった作品っていうのはやっぱりあったわけですよね。
ありましたね。
ただやっぱりその富士雨天の作品の方に注目がいっちゃったのは、まあ、メディアのせいもあるかもしれないですけど、
はい、
なんか難しいなというふうには
難しいですね、うん、まあ、その先ほどちょっとお話した少女像を、
はい、
あのそういう公共の美術館公立の美術館をが会場となって展示されるっていうことが初めてだったので、うん、それで、まあ、7月のその内覧会の時も会見で出た質問がそれについてばかりだったんですよね。うん、まあ、うん、難しいところだとは思うんですが、うん、はい、ですね。 まあ本当できれば本当はいろんなね作品があるっていうのは伝えたかったんですけれども、
それは伝えられなかったんですか、なかなか。
なんて言うんでしょう、本当はあのもっとあの作品についての記事いくつか書かせていただいてはいるんですが、はい、もっと掲載できればなとも思ってたんですよね。
うーん、
特にあのなんて言うんでしょう、できればちょっと長めの行数でですが、まあうん、まあこういういろいろな、はい、一連の騒動が起こってしまって、はい、どんどん展示自体も中止したり変更になったり、
うん、補助金打ち切りの話とかもあった
とかも出ましたしね、うん、で最後本当最後の最後まで9月10月になってもどうなるかがわからない状態が続いたので、
うん、
まあ取材はしてたけれどもその作家さんがあの展示中止になっちゃったとかそういうケースもあったので、
うん、
紹介がどうしたらいいのかもわからないというような状態になってしまった時も多々ありました。
なるほど、
はい、まあ、でも一方でその展示の再開に向けて、
はい、
あのちょっとトリエンナーレとは違う枠組みであの対話の場を持とうとされた作家さんたちもいましたし、それがリフリーダム愛知っていう活動をされていたりとか、
うん、
一人一人がそのさっき言ったモニカさんのようにあのペンを取って自分で作品を加えることができるっていう作品の仕組みを使ってその別のその先ほど言ったリフリーダム愛知という活動の一環であの閉じられた扉のところにあのあなたの受けた不自由の経験を書いてください、差別ですとかというあの作品も生まれました。あとはまあその 作品自体を伝えるためにずっと現場にいようとその展示してる、
はい、
作品がある展示室にずっと居続けた作家さんもいて、弓差寛治さんという方なんですけど、はい、これはどういう意図で自分がこういう作品を作りましたっていうのを説明文だけじゃなく、
うん、
自分の言葉でずっと説明されていた方もいらっしゃいました。とてもすごくそれを見てあのアートって私の中では綺麗でちょっとたまに小難しくて、
うん、
っていうイメージがあったんですけれども、はい、結構多くの方もそういう方いらっしゃるのかなっていう気もしているんですが、
はい、
でも本当はやっぱりなんて言うんでしょう、新聞とかも、
うん、
テレビとかと絵とか映像とかそういうメディアって大きい言葉で一緒なんだなっていうのを感じて、
はい、
伝える何かメッセージやあのこういう事実があるんですよっていうのを伝えるということを、
うーん、
という意味ではアートもジャーナリズムも本当は違ってこれまで私の目では見えていたけど実はかなり一緒なんだなという思わされた芸術祭でもありました。
うーん、
はい、実際例えばあのベネズエラ出身の、はいはい、アーティストさんがまあベネズエラって数年前あの経済破綻になったと思うんですけれども、うん、で薬も食べ物も買えないようなこと時代になったんですけれども、
うん、
その中で隣の国のペルーにあるもう何十日に30日歩いて命からがら逃れてくる人たちのことをずっと撮り続けた作品とかも展示されてたんですよね、
うん、
これってすごく報道っぽいですよね。
そうですね、なんか近いようなところは感じますね、
はい、はい、すごく私自身はとてもドキュメンタリーだなと思いながら見ていたりもしました。
うん、
まあ、実際その芸術祭のテーマとしてがそのジェンダー平等だったりあとそういう難民、まあ、日本にもいろんな日本で生まれて育ってきたわけではない人もいるので、
うん、
そういう方についても考えてもらおうっていうテーマもあったそうなんですけれども。
なるほど、
はい、でした。
なかなか当時ってこう論点がいろいろあって、
はい、
こうそれぞれの思いもいろいろあって、
そうですね、
なかなかお互いなんていうか、
はい、
うまくこう対話が成り立ってなかったなっていう印象が、
そうですよね、
外から見てるとあったんですけど、
はい、
実際はどんな雰囲気。
もう見事本当その通りでして、 ただあの、まあ、外から見るとなんて言うんでしょう、うん、保守的な活動家の人たちが抗議を、はい、とてもしているように見える側面あったと思うんですが、実、まあ、あの芸術祭の内部の方々も結構それぞれ複雑に揉めていまして、うん、というのも、まあ、不自由展自体は芸術祭内の企画展でそれ自体が作品ってなっていたので、
はい、
まあ、その展示会をするためのどんな作品をどういうふうに展示するかというのを5人の方が決めて、うん、でその作品の出展依頼を十数人の方にしていたんですけれども、まあその展示中止になったことで、まあその誰の何が問題だったのかとか、あと展示を再開するにはどんな問題を誰がどういうふうにそれぞれ解決していけばいいのかっていう、うん、まあ問題というか出て課題が出てくるんですけど、はい、一人一人やっぱり立場が違うので考えが全然、
まあそうです
よね、はい、うん、違うんですよね、うん、はい、なのでとてもちょっと、はい、意見が対立したりそれはおかしいという場面もあったりもありましたね、うん、展示自体を変えること自体がおかしいっていう立場の人もいれば、今の展示がちょっとあの説明が不十分だから分かりにくいから、何かあの事前のレクチャーみたいなものがあった方がいいんじゃないかという人もいれば、
はい、今まではじゃあそういうところの対話っていうのはあんまり表立ってされてなかったっていうことなんですかね、
これあと一つちょっと、まあそうですね、芸術監督の津田さんがオファーをして、はいはい、その5人の方と話を詰めていったそうなので、あんまり他の学芸員さんだったりキュレーターさんだったりが関与されてなかったそうなんですよね、うん、まあ、だから余計に、まあ、最後の、まあ、開幕直前まであんまりその展示がどうなるかっていうのが外からあんまり関与してない人から見ると分かりづらかったのかもしれません、
うん、はい、なるほど、
という形でした。
最終的に、
はい、
でもあの再開はされたん
ですね。あ、そうですね、はい、まあ文化庁が補助金の不交付決定したりとか、名古屋市さんが負担金払わないとかもあったんですけれども、
はい
はいはい、最終的に1週間だけ全部展示が再開されていました。まあ、そこに至るまでの一連の流れ自体がとてもなんて言うんでしょう、演劇的というか、なんか物語みたいだなと思いながら本当に私自身見ていたんですけれど、
はい、
その展示中止が一番多かった時期とかだと本当に美術館の中が静かだったんですよね。まあ平日でお客さんがいないというのもあるし、
はい、
あとなんて言うんでしょう、映像作品とかも多かったんですけど、その声その音声とかも聞こえないし、ただただ静かっていう感じだったのが、いざ全部再開された時はもういろんなね、あの映像の音とかも聞こえてくるし、色彩も戻ってくる感じですし、
うん、
久しぶりに見る作品もあって、あ、すごいなと思ったんですよね、うん、展示を開ける閉めるだけでこんなに印象が変わるんだっていうのも思いましたし、う
ん、
はい、
再開してからは M 会さん自身の発信みたいなのってちゃんとできた？
あ、はい、先ほど言ったあのちょっと展示を紹介したいのに中止になっちゃったっていう作品とかも、はいはい、その時に少し紹介したりもしました。あとその時になって夕刊に、うん、はい、書きたかった記事とかを書いたりとかもしていました、はい、作家さんのことを伝えたりジェンダーのことを伝えたり、うん、はい、でした。
なんか、はい、今回のこの取材通して、
はい、
なんか今もこうもやもやしてることとか、学びになってることとかありますか？
さっき少し言ったんですけど、やっぱり一人一人見えるものって全部違うんですよね。見えるものも聞くものももちろん違うから、だからなんて言うんでしょう、分断があるとか言うけれど、その分断を作っているのはやっぱり意図していなくてもその一人一人なんだよなっていうのをとても思いまして、
うん、
例えば表現の自由は大事だ、だからあんな講義なんて絶対聞き入れちゃならないんだだったり、すいません、なんて言えばいいんだろう、むしろあとはなんて言うんでしょう、私のこの作品は絶対に許せない、だから絶対展示は撤回すべきだみたいな、意見が平行線になっちゃいますよね。なんかまあ対話するってすごい大切なんだなとは思うんですけれど、話すだけじゃなくて聞く力というか、少しでも歩み寄る力というか、そういうところがすごい大切なんだなというのは感じました。
なるほど、
はい、はい、ですね。でまあ個人的には正しいって自分自身が思うこと自体が全て正しいとは言い切れないんじゃないかなと思っていまして、なのでできる限り目線は広く物事を解釈した方がいいのではないかなということは、まあ、一連の取材を通じて感じて、で、まあ、できる限りそうしようとは思っています。
なるほど、
はい、
です。神田さん名古屋ご出身ですが、
終盤になって降ってきましたね、
うん、今リスナーさんも神田さんどこ行ったんだろうなってきっとなってるから
そうですね。いやいや、向井さんの話を感心して聞いてたんですけど、うん、いや向井さんの指摘の中にあったので、やっぱ一番こう、はい、そうだなと思ったのは、やっぱりそのジャーナリズムもアートもやっぱりその表現という意味でね、同じような位置にあるっていうことは言えると思うんですよね、
はい、
あのやり方とかはもちろん違いますけれども、で思うの、やっぱり一つ思うのが、アートにしろジャーナリズムにしろ、そのいつから、いや、あるいはそういうことではないのかもしれないけれども、いつからね、はい、そのなんか全ての人に受け入れられるものじゃなきゃいけなくなったのかと、批判やその抗議は来て当たり前なんだと思うんですよね、
はい、
本来表現というものは、
はい、
誰にとってもこう耳障りのいいものがあるとしたら、それはあのアートやね、あるいはジャーナリズムではないだろうと思うし
、
それがもし求められているとすれば、アートやジャーナリズムの広告化ではないのかと、でむしろ広告の方が野心的な表現をしてるんですよ、ね、ナイキの CM がありましたよね。あれなんかもう日本の中にもですね、そういう差別というのは歴然としてあるんだよっていうことをしっかりとこう言ってるわけですよ。でなんていうのかな、その例えばじゃあ朝日新聞っていうことに話を落とし込んで考えてみても、
うん、
なんかこうそれこそね、いろんな人にとってマスメディアであるから、マスコミュニケーションであるからこそね、いろんな人にこう差をね、角を立てないようなことを考えすぎじゃないのかっていうところも僕はちょっと思ってるんですよ、
うんうん、
でもちろんね、配慮は必要ですよ。つまり人のこう感情を害するっていうことは基本的に別にやってこうやってやろうと思ってやることでは絶対ないと思う、うん、ただ結果としてそうなってしまうっていうことを恐れすぎるっていうのもどんなもんかなっていう感じがするんですよね。
うん、
でだからやっぱり社会全体が、とりわけ日本がそうかもしれないけれども、その批判、一部の人にしたとしても、その批判に対する体制がもうすごく弱くなってないかなっていう気がして、そういうその社会全体の脆弱化みたいなのがすごく気になってるんですけど、
ね、はい、あ、今の話で少し思い出して、確かにその通りだなと思った愛知県の、はい、愛知県といいますか、その事務局、芸術祭の事務局だったりの対策があったんですけれども、あのこの芸術祭を再開したのが10月8日だったんですが、その時までにあのしたのが、その伝突を防ぐための対策なんですけれども、電話回線の数をとても絞ったんですね。
ああ、なんかあったかも、
はい、で、はい、話を聞いてもあの10分までしか聞かないとか、あのその時間になったら電話が切れるように設定したというのがありまして、はい、でもしそれ以上話したい場合は、またこれが面白いんですけれど、先ほどお伝えした作家さんなどの活動、リフリーダム愛知というところが、アーティストさんたちが直接話しますよと、まあ、あの不自由展だったりその芸術祭に参加している方が、もうとことんあなたの意見を聞いて、私もちゃんと話しますと、そういうコールセンターを設けたんですよね。
うーん、
はい、でこれ自体はとてもいいもので、まあ、なんて言うんでしょう、全部批判自体を受け入れすぎてしまって、それについて全部、そうですね、 としか 言えないというか、まあ、公共的な問題だと思うんですけれどもがあったので、あえてそういう仕組みに変えて、で実際そうしてからはだいぶ運営が少しスムーズになったと聞いた記憶があります。はい、そうですよね。実際批判がすべてなんて言うんでしょう、勝つというか、
はい、
抗議がすべて絶対に正しいっていうわけでもあるのかって言ったら、ちょっとね、ちょっと一歩立ち止まって考えた方がいいのかなっていうところありますよね。
水ニュースの、ね、編集長の奥山くんが言ってたことなんだけど、彼がうまいこと言うなと思ったのは、だからナイキの CM っていうのは一枚上手を言ってるわけですよ。つまり、はい、おそらくはその CM に対して批判的なコメントが来ることも承知の上で、それがあの YouTube とかに上がっている動画にコメントがついているところも含めて、広告として表現をしているんじゃないのかっていうね。だからそういう、まあ、これからも多分、いろんなアートあるいはジャーナリズムでもそうかもしれないけれども、いろんな展示なんかで、うん、その批判が来るっていうことはあると思うんですけれども、うん、はい、そこも取り込んだような形で表現というものができるんであれば、それは相当強いだろうなっていうのはね、
本当そうですね、
思いますね。
はい、で実際この芸術祭のテーマ自体が情の時代というテーマで、
感情の情ですか、
感情の情、情報の情、あと情けの情の3つの情だったんですけれども、それがすごく噴出してしまった芸術祭でもあったよなっていうのは改めて会期後に思いましたね。まあ情報が、見ていない情報、見ていない聞いていない情報が飛び交い、でそれによって怒ったり悲しんだりした感情が行き交い、そんな芸術祭だったようにも思います。まあ今はもうそれから1年半は経ってしまったんですけれども、で次の芸術祭がまあ本来だったら2022年にある予定なんですよね。で、まあもう来年ですよね。
はい、
ただまあそのトリエンナーレっていう言葉は日本語では歌わなくなっていまして、うん、国際芸術祭愛知2022となっています。
ではトリエンナーレが1年のやつと関連づいちゃったからっていうことなんですか。
それを明確には言ってはないんですけれども、うん、ただこの発表、あの昨年見て後ほど気になったのが、英訳は愛知トリエンナーレ2022のままなんですよね。で、まあ、国内の目と、あとその検閲に対して厳しい目を向けている海外と両方に配慮した結果、うん、そういう使い分けになったのかなと私自身は思っているんですけれども、うん、まあ、今後の流れは注目したいなと思っています。
なるほど。
はい、
確かにその今回のというか2年前のトリエンナーレをきっかけにかも分からないですけど、はい、僕自身もあの問題があった時に、うん、そのまあ、批判の問題とかも含めて、
はい、
今一度考えるきっかけにはなったなというふうには思ってるので、
はい、
なんかまたこう今神田さんと M 会さんからお伺いした話も含めて、
はい、
まあ、僕自身も次の2022のやつはネットも含めていろいろ情報を集めたいなと思うし、
はい、
興味はすごい湧いてきましたね。
はい、多分だいぶ感触が違う芸術祭になると思うんですけれども、
うん、
はい、芸術監督も今森美術館の館長されている片岡真美さんという方になったりですとか、
はい、
テーマも Still Alive というテーマになっていて、うん、まあコロナ後の今を生きるみたいな、うん、意味もあるのかなと思っているんですけれども、あとまあ現代アートの作品として電報で I am still alive って送り続ける作品があるんですが、そこに感銘を受けたと、うん、まあ、公式発表では書かれてもいます。はい、
じゃあそこもどう変わるかも含めて要注目という感じですかね
と思っていますね。
はい、
はい、あとそのメディア表現のあり方として、まあ、アートもジャーナリズムも似ている部分がある、うん、ということも踏まえて今後、はい、情報の発信のあり方ですとか、
うん、
そのメッセージの届け方ですとか、 全体も含めて私自身はちゃんと見ていきたいなと考えています。
なるほど、
はい、
リスナーの皆さんも何か思うところあればぜひ、ね、ご意見とかもお寄せいただければなと思います。ぜひここでも対話できればなと思っておりますので、はい、じゃあ長くなってきましたので本日はここら辺で終わろうと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマも募集しています。ハッシュタグ朝日新聞ポッドキャストでつぶやいてください。